キム姉妹の賛美に感謝いたします。神様が私たちを愛して本当に恵みを注いでくださっていることを感謝したいと思います。それでは早速ですけれども、共に御言葉をお読みしたいと思います。新約聖書のテサロニケ人への手紙5章の16節から18節。テサロニケ人への手紙第1、5章の16節から18節。前のスクリーンにも御言葉が出ますので、聖書を開きにくい方はそれをご覧になっていただきたいと思います。5章の16節、拝読いたします。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。今日はここから神様があなた方に望んでおられること、このテーマで御言葉を見ていきたいと思います。一言お祈りをお捧げいたします。天の神様、どうかただいまからのひととき、御言葉を祝福してくださいますように。御言葉によって私たち一人一人養い育ててくださいますように。語るこの者、また聞かれるお一人お一人、主が共にいて祝福し導いてくださいますように。ひとときを見てにおいだねして、尊きイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。神様があなた方に望んでおられること、それがここに描かれているわけですね。このテサロニケ人への人への手紙の中でも有名なところであるわけなんですけども、このいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、あるわけですね。これはクリスチャンとしての姿ではないかと思うわけですね。喜んでいる姿、祈っている姿、そして感謝している姿。皆さんもですね、そのようにされているのではないかなと思うんですね。皆さんがこう喜んでいる姿、ご自身が祈っている姿、また感謝している姿、思い浮かべていただきたいと思うわけなんですね。以前はどうだったのか、どうでしょうか。喜んでいたでしょうかね。祈っていたでしょうかね。感謝していたでしょうか。私はこの姿から本当にはかけ離れたところにいたんではないかなと思うわけですね。しかしクリスチャンになって喜び、祈り、また感謝するようになったのではないかと思うわけですね。この姿ですけども、その鍵はどこにあるのか。ここにありますようにね、神がキリストイエスにあって、主にあって望んでおられる姿だということですね。ですからこの鍵は主にあってということなんですね。まず一番目には主にあって。主にあってっていうのは、これは主の中にということなんですけども、それは主を知り、主との交わりの中に入る、ね。この主の中に入るっていうことであるわけなんですね。まず、主にあって、主を知るということなんですね。イエス様が救い主である。これが聖書の大切なメッセージであるわけなんですね。 聖書を手にされている方ね、分厚い聖書だなと思われると思うんですね。しかしそのテーマは何なのか。旧約聖書はね、あなた方のために救い主を送りますよ。そして新約聖書が、その救い主が来られましたよ。これがメッセージであるわけなんですね。イエス様が救い主である。聖書はこう言うんですね。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためですと。イエス様があなた方の救い主なんですよ。あなた方がそのキリストを信じて命を得るためなんですよと聖書は言ってるわけですね。イエス様を自分の救い主であることをですね、個人的に知り、そして信じ受け入れるということなんですね。パウロという人はね、そのことをね、このように言ってるんですね。私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。今までいろんなことを知っていましたし、いろんなことをしてきたんですね。いろんなものを誇りにするところがあったわけなんですね。しかしそのことと主を知るということを比べたときに、主を知っているということはもうこれらは取りに足りないことだ、言ってるんですね。このように彼は言うんですね。パウロは人間的なものに頼むところがあったんですね。このように告白してるんですね。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤ民の別れの者です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものですと。彼は生まれをね、誇りに思ってたんですね。そして彼は熱心だったんですね。神様に熱心だと思っていたんですね。一生懸命良い行いをしていたわけなんですね。しかしね、それらは取りに足りない、もう地理悪だだ言ってるんですね。主を知る、主を知っていることが本当に素晴らしいことなんだ。それは律法による自分の義ではなしに、キリストを信じる信仰による義が与えられる。そうですね。イエス様が救い主であるわけですね。イエス様は私たちの代わりに身代わりとなって、あの十字架にかかって死んでください。それは罪の贖いのためであったわけです。私たちに罪の許しを与えるためであったわけなんですね。キリストはね、葬られましたけども、3日目に墓の中からよみがえって今も生きておられる救い主であるわけなんですね。誰でもこの方をね、信じ受け入れるなら罪が許される、救われるんですね。ダビデっていう王様がね、その罪許された喜びを告白してるんですね。不法を許され、罪を負われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。あなたはいかがでしょうかね。もうイエス・キリストをあなたの救い主として信じ受け入れられたでしょうか。ぜひイエス・キリストをあなたの救い主と信じて、罪の許しを、そして神の前に義とされていただきたいわけなんですね。主を知る、主にあって、それはまず主を知るということだ。もう一つ、主にあってっていうのはね、主のものということなんですね。自分がどこに属しているのか、これを知ることは大切なことだと思うね。自分の居場所ですね。自分の立ちどころですね。それを知らないときにはですね、私たち自分の存在、居場所がわからないのではないかと思うわけですね。しかし、イエス様を信じた人は神の子とされる、神のものとされるとあるわけですね。あなた方は代価を払って買い取られたのです。 ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい言われてるんですね。主が代価、十字架という代価を払ってくださったんですね。そして買い取ってくださり、神のものとしてくださった、ね、主に属しているわけなんですね。十字架という代価を払ってね、命を捨てるほど私たちを愛してくださった、それがイエス様なんですね。自分が神のもの、主のものである、神に受け入れられ、神に愛されている、このことは大切なことであると思うんですね。自分がどこに属しているのか、その所属と愛を知らないとですね、孤独感、また不安がやってくるわけですね。なぜ不安なんでしょうかね。自分がどこに属しているのか、どこに立っているのか、立っているところが不安定だったらね、それがまた不確かなものであるなら不安なんですね。しかし神のものとしてね、神に支えられ、神に守られている、そこには平安があるわけなんですね。主にあって主を知る、主のもの、そして主との交わりであるわけなんですね。主の中に、それは生きておられるキリストとの生きた交わりを言うわけなんですね。イエス様は信じる者と自分のことをこのように例えられたんですね。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです、と。木と枝との関係で言われたんですね。枝が木にしっかりとつながっていてね、養分を受けて成長するように、キリストと結び合わされ、そして力を与えられるわけなんですね。主と共に生きるものとされるわけなんですね。主はね、交わりのうちに私たち一人一人を導いてくださるわけなんですね。聖書はこのように言うんですね。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを怠わせてくださるのです、と。主と共に歩むわけなんです。主は私たちを導いてくださるわけなんですね、日々の歩みを。そして私たちに力を与えてくださるんですね。パウロはこう言ったんですね。私は私を強くしてくださる神、方によって、主によってね、どんなことでもできるのです。自分は弱いかもわからないですね、力がないかもわからないですね。しかし自分と共にいてくださる主は力があるんですね。私に力を与えてくださるというんですね。どんなことできるんです、ね、私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。いろんな試練があったとしてもね、脱出の道を備えてくださるわけなんですね。そして言われるんですね。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない、力強い御手を持って守ってくださるわけなんですね。主にあって、主を知って、主のものとされ、主と共に歩む、それが主にあって、それがクリスチャンであるわけ。イエス様を信じた者と主は共にいてくださり、共に歩んでくださるわけですね。その方は力強いお方であるわけなんですね。私たちを導き、力を与え、そして守ってくださるわけなんですね。この主が共にいてくださるわけですね。この主にあって三つのことが進められてるんですね。 一つはね、ついて二番目に、いつも喜んでいなさい。皆さんはどのような時に喜ばれるでしょうか。先週は春のお花見交わり会が行われたんですけど、年配の方々のですね、夫人方がやはりおいしいお弁当を作ってくださったわけですけども、やはりおいしい食べ物を見た時に私たちは喜ぶんではないかなと思うわけなんですね。聖書はこのように言ってるんですね。すなわち恵みをもって天から雨を降らせ、実りの季節を与え。神様はね、実りの季節を与えてくださるんですね。食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったのです。神様が豊かな実りをね、与えてくださるんですね。おいしいものを食べた時に皆さんはね、喜ばれるんではないかな。私も好きなものを食べた時に本当にね、喜ぶわけですね。願いが叶った時、皆さんはね、ある意味では飛び上がって喜ぶ、そういうこともされるんではないでしょうかね。喜びの姿っていうのは見ていて本当に私たちも共に喜ぶことができるのではないでしょうかね。野球が好きな方はですね、今年からですね、大谷選手がメジャーリーグに行かれたこと、いろんなスポーツニュースでも流れていると思うんですけど、彼はなんとね、ホームランをね、打ったわけですね。最初ホームランを打った時にはですね、当然ベンチのみんなも喜んでくれると思って帰ってきたわけなんですけども、大リーグではですね、最初のホームランの時には周りの人たち、他のナインが喜ばないいうことがあるらしいですね。みんな知らんふりしてるんですね。彼もちょっと一瞬戸惑ったようですけどね。でも彼は無邪気にね、チームメイトのこうところに行って一緒に喜んでよっていう感じでね、したわけですね。で、彼も喜んで、そしてチームメイトがみんなわーっと本当に喜んでいるわけですね。向こうではハイタッチをしてね、ある意味では喜びのこう姿がね、よく映し出されるわけですね。良いことがあった時にね、願いが叶った時に私たちは喜ぶと思うわけですね。しかしここではね、いつも喜んでいなさいあるんですね。嬉しいことがあったりね、楽しいことがあったら私たちは喜ぶことができるわけですね。いや、しかし嫌なことや苦しいことが起こった時になかなか喜ぶことが難しいんではないかなと思うんですね。しかし神様が望んでおられることはね、いつも喜んでいなさい。いろんな出来事が起こってくるんですね。喜べないと思うようなことが起こってくるんですね。しかしいつも喜んでいなさい。その鍵は主にあってなんですね。主にあって、主が共におられるんですね。主が共におられる、それは本当に喜びであるわけなんですね。ダビデという王様をね、私は思い出すんですけどもですね、神の箱をですね、自分の町にね、喜びを持って運び上った、そういう記事があるんですね。このように言われてんですね、ダビデは力の限り踊ったとあるんですね。神の箱、神が共におられる、それを象徴するわけですね。喜んで神を迎え入れたわけですね。本当に力の限り喜びを踊ったんですね。そしてね、ダビデとイスラエルの民は歓声を上げ、角笛を吹き鳴らして神の箱を運び上った。神が共におられる。彼はこのようにですね、詩編の16編の8節から11節ですけども、 詩編の16編、前のスクリーンにも御言葉が出ますけれども、詩編の16編の8節、私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。まことにあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せになりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにありますと。ダビデはね、いつも神、彼の目の前に主を置いたわけですね。主が彼の右におられるので、彼の心は揺らぐことがないって言うんですね。それで彼の心は喜び、そして彼の魂は楽しんだ。あるんですね。彼がいつも喜ぶことができたのはね、彼がいつも彼の前に主を置いたからなんですね。あなたはどうでしょうか。あなたの心は喜んでるでしょうか。楽しんでるでしょうか。あなたの前に主を置くこと、主が共におられることをね、私たちは覚えたいと思うんですね。私たちは主がどんな方なのか、そのことを知る必要があるんですね。ヘブル人への新約聖書ヘブル人への手紙の12章の2節3節にはこのようにイエス様の姿が描かれています。12の2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。私たちが元気を失い疲れ果ててしまわないためにね、イエス様を見上げるように言われているわけですね。イエス様はね、私たちのために喜んで命を捨ててくださったわけですね。神の御心を行ってくださったわけですね。それだけではなしにね、贖いの御業を成し遂げてね、神の右の座に今着座されているんですね。主は力のあるお方なんですね。すべて治めておられるお方なんですね。その主が私たちと共にいてくださるんですね。ダビデはそのことを喜び楽しんだわけですね。その主をいつも覚えていたわけですね。私たちもいつもその主を見上げたいと思うわけですね。私たちの人生にとって最も素晴らしい祝福はね、主が共におられるということなんですね。私たちはね、この主を見上げ、そしてその主の愛をね、覚えたいと思うんですね。主は私たちを愛して、あの十字架にかかってくださった、命を捨てるほど愛してくださっているお方であるわけですね。その主が共におられる、あるわけですね。続いて、クリスチャンの姿として、絶えず祈りなさい。祈りは、クリスチャンの特権であると思うんですね。聖書はこのようにですね、あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためですと。イエス様を救い主として信じたときにですね、 神様との交わりが与えられ、天の神様と祈ることができるわけなんですね。祈ることができる。主はね、私たちの祈りを聞いてくださってるんですね。そして祈りに応えてくださるわけなんですね。求めなさい、そうすれば与えられますと。求めたら与えられると言われてるんですね。先日3月の終わりに教会で総会が行われたんですけども、礼拝の後、午後行われた後、終わった後ですね、私はちょっとホッとしてですね、皆さんもそうですけども、コーヒー飲んだり紅茶を飲んだりされていたわけですけども、私もホッとしてミルクティーをね飲もうとしたわけですね。そしてミルクティーを飲もうとした時に、ふとですね、チョコレートが食べたいなと思ったんですね。なぜか。そして考えたのが、これ面白いですね、チョコレート飛んでこないかなと。なぜそういう発想になったのかわからないんですけども、あ、チョコレート食べたいな、すぐね、チョコレート飛んでこないかな。そして考えて、いや、チョコレートはなんぼなんでも飛んでこないなと。で、祈ろうかなと思ったんですけども、いやー、このことで祈るのはなと思って、で、入れたところからちょっと窓際の方に移動したんですね。そうしましたら、なんと姉妹がですね、チョコレートの箱ですね、周りでも食べてあったんですよ。真ん中一個だけ残ってた、それを持ってきてくださったんですね。先生これってね、チョコレート飛んできたんですね。私はね、驚いたんですね。私は心の中で言ったんですね、チョコレート食べたいな、チョコレート飛んで こないかな、でもチョコレートは飛んでこない、祈ろうかな、いやーってね。その日の夕拝のメッセージは泉先生で、ね、求めなさい、そうすれば与えられますだったんですね。神様はね、祈りにね、応えてくださるんですね。その話をしましたらね、神様はお願いする先に必要を知っておられて備えておられるんですねって。いや、ほんの小さなことかもわからないですね。でも皆さんは自分が必要を覚えて祈った時にそれが与えられた。あなたにとっては奇跡ではないでしょうかね。自分が必要を覚えてね、神様に祈った、そして答えが与えられた。クリスチャンの皆さんはそういう経験をねされていると思うんですね。されていないならぜひ祈ってください。祈ってください。求めなさい、そうすれば与えられるなんですね。求めないから与えられないんですね。求めなさい、そうすれば与えられるんですね。祈りは私たちにとって特権であるわけなんですね。絶えず祈りなさい、まあ、これ1秒も休まずね、一日ずっと祈りなさい、祈って続けなさいということではないんですね。その時その時に祈るということですね。ある方はね、祈りの時間を決めて、この時この時祈りの時間、それは本当に大切なことだと思いますね。でもことあるごとにね、私たちは祈ったらいいと思うんですね。イエス様もいろんな場面に祈られたんですね。朝早く祈られたってあるんですね。でも大切なことの前に、大切なことの最中に、大切なことの後に、いろんなところにその時その時に祈られた、あるわけですね。神様はね、 祈りに応えてくださるんですね。ことあるごとに私たちは祈りたいと思うんですね。絶えず祈りなさい。そしてその祈りはね、私たちを思い患いから心配から解放してくれるわけなんですね。私が信仰を持ってまだ間もない頃ですね、やはり信仰についてまだいろんなわからないことがあってですね、不安になることがあったんですね。それから将来のことも考えてね、不安になることがあったんですね。思い患うわけですね。その時にフィリピ人への手紙の4章の6節なんですけども、このようにございます。何もフィリピ人への手紙4章の6節7節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと。私たちの心に心配や思い煩い、そういうことが起こってきたときにどうするのかですね。ここにあるんですね。あらゆる場合に感謝を持って。神様が今までどのようなことをしてくださったのか。その神様の恵みを覚えて感謝をして、そして信頼して祈るようにあるんですね。日々の歩みの中でね、不安や恐れ、心配、また悩み苦しみに遭う時があると思うんですね。私たちはまず祈りたいと思うわけですね。祈りを忘れる時に神様に頼るよりも自分の力に頼る、そのようになっていってしまうんですね。絶えず祈るということはいつも神様に信頼すること、思い煩いをね、委ねるんですね。神様のところに下ろすわけですね。なぜなら、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですと。主が心配してくださるんですね。あなたのことをよくご存知なんですね。ぜひ絶えず祈っていただきたい。絶えず祈りなさい。天のお父様とね、ぜひ祈っていただきたい。そして祈りの答えをいただいていただきたいと思うわけですね。そして最後に、すべてのことについて感謝しなさいとあるんですね。すべてのことについて感謝。以前知らな、神様を知らなかった私たちの姿はどうでしょうか。神様を知らなかったとき、自分中心に生きていたんではないでしょうかね。自分の力で生きていると思っていたのではないでしょうかね。その姿はこのように言われてんですね。神を神として崇めず感謝もせずとあるんですね。私自身はそうだったんですね。神様を知らなかったんですね。神様を崇めるってことをしなかったんですね。神様より自分を上に置いていたわけですね。いろんな神様から豊かなものを与えられていても、その恵みを感謝するっていうことがなかったんですね。感謝というのは正しく恵みを覚えるっていうことであるわけなんですね。神様が恵みを与えてくださってるんですね。私たちを愛してくださってるんですね。大切なのは、私たちのために救い主イエス様を送ってくださった、これは神様から私たちへの本当になくてならないプレゼントであるわけですね。私たちはその救い主を受け入れたわけですね。 罪の許しが与えられてね、永遠の滅びじゃなしに永遠の命が与えられているわけですね。私たちは神様の恵みを覚えて感謝したいと思うわけですね。私たちに良いもの、必要なものを与えてくださるわけですね。聖書ではこう言うんですね。あなたには何かもらったものでないものがあるのですか。すべてのものが与えられたんですね。私たち生きているこの命ですね、自分の力で伸ばすこともできないんですね。この命を与えてくださり、このある意味素晴らしい体を与えてくださったんですね。賜物を与えてくださったんですね。生きるために必要な水や空気や太陽や大地、すべて私たちが生きるために必要不可欠なものなんですけども、私たちの努力では得ることはできないんですね。これは神様が最初から与えてくださったものなんですね。私たちに全てのものを与えて楽しませてくださる神様あるんですね。全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神様であるわけですね。私たちはその神様の恵みを覚えて感謝したいと思うわけなんですね。全てのことについて感謝しなさい。いろいろな問題に、また苦しみに出会う時もあると思うわけですね。これを書いたパウロという人もですね、彼の人生は苦難の連続だったんですね。その宣教においてもね、激しい、耐えられないほどの圧迫を受けてね、ついに死さえも覚悟したとあるんですね。しかし彼はこのように言ってるんですね。もはや、これはもはや自分を頼まず、死者を蘇らせくさる神により頼むものとなるためでした。ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのですと。いろいろな苦難にあったわけなんですけども、彼の信仰が強められたんですね。そして神様の助けを経験したんですね。そして彼は希望を持つことができたわけなんです。そしてね、言うんですね。私たちに与えられた恵みについて、周りの多くの人々が感謝を捧げるようになるためですとあるんですね。神様の上に、神様からパウロたちの上に神様の恵みが注がれた。周りの人はそれを見て本当に神様に感謝を捧げた。当然パウロたちも感謝をね、捧げたわけなんですね。神様は私たちに助けをね、必要な助けを与えてくださるんですね。頼る者の信仰をね、励まし、また強めてくださるお方であるんですね。パウロ自身が主の恵みを体験したわけですね。問題が起こったとき、苦しみになったとき、それは神様の特別な恵みを体験する時でもあったようですね。彼はね、肉体に一つの棘が与えられたんですね。それを去らせてくださると三度も願ったわけなんですけども、取り去られることはなかったんですね。しかし主は彼にこのように言われたんですね。私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからですと言われたのです。ですから、私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうと。主が恵みを注いで助けてくださるわけですね。すべては主の御手の中にあるわけなんです。私たちにね、愛と恵みを注いでくださるんですね。私たちのために一人をさえも惜しまずに死に渡された方なんですね。 すべてのもの、私たちに備えてくださるわけですね。すべてのことについて感謝しなさい。主の愛と恵みに私たちは囲まれているんですね。主にあって、それは主の中になんですね。主の愛と恵みの中に私たちは入れられているわけなんですね。私たちは主を信頼して歩んでいきたいと思うわけですね。あなたはイエス様を信じ受け入れられたでしょうか。イエス・キリストは私の救い主として信じ受け入れられたでしょうか。イエス様の救いに預かっておられでしょうか。それが主を知るということなんですね。主をご存知でしょうか。主はあなたの救い主であるわけですね。あなたに愛と恵みを与えようとされているわけですね。ぜひ神様に背を向けていたら、神様の方に方向転換をしていただきたい。このテサロニケの人たちもそうなんですね。偶像から神様に立ち返ったという方向転換をしたわけですね。もしあなたが神様に背を向けておられたら、今日方向転換していただき、神に立ち返っていただきたい。イエス様の救いをあなたのものとしていただきたい。そして主と共に歩んでいただきたい。そこには喜びの姿があり、祈りの姿があり、感謝の姿があるわけですね。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。それでは神様にお祈りを捧げたいと思います。恵み深い天の神様、あなた様が私たち一人一人を愛して守り導いてくださっていますことを覚えて感謝いたします。どうか私たち一人一人がこの主を見上げ、主と共に歩んでくださいますように、私たち一人一人を守り導いてください。感謝し、尊きイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではお立ちいただいて、なしたまえ長宗招きの時を持ちたいと思います。今日神様があなたの心に語りかけられましたら、ぜひその神様の招きに答えていただきたい。今日イエス・キリストを自分の救い主として信じ救われたい、そのように願われる方ありませんでしょうか。またクリスチャンの皆さん、どうでしょうか。主はあなたと共におられる、このことをぜひ覚えていただきたい。神様がその心に語りかけられました。ぜひ御声に従っていただきたいと思います。一節、なしたまえ。